働く女とオタクとポイズン。
こんばんは。皆さん今日もお仕事してますか？働く女とオタクとポイズン、ももです。
ルナです。言いたいことも言えない世の中の片隅を生きる明日のあなたにお送りします。アラサー2人によるラジオです。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
最近どうですか？
いや、またあれなんですよ、インフルエンザにですね、
はい、
かかりましたというか、私は正確に言うとおそらくかかってないんですけど、
はい、その話したくない？
2回目、今回は多分まだしてない、2回目は。
あ、そっか、
うん、
年末年始に。
そうです。
かかりまして、今多分聞いてる人と全く同じリアクションしてると思う。
え？
いや、そうだ、
そうなんですよ。
そうだ、なんかそうだね、私今2回が1回になっちゃって、
はい、あ、本当に？
2回っていう事実が1回として認識されちゃって、あれ、その話したことないって思ったけど、してないね、そういえば。
そうなんです。
あら、
インフルエンザには皆さん2種類あるってのご存知ですか？
2種類だけなん、逆に。
うん、今出るのは基本2種類らしい。
A と B ってことですね。
そうです。で、年末年始我々がかかったのは A 型、
はい、
そして、そうですね、彼が、急に体調が悪いかもしれないと、
うん、
申しましたので、
はい、
とりあえず病院に行っといでっていうので病院に行かせたんですよ、半休取らせて、はい、うん、そしたら大変インフルエンザ B 型って。いや、同じ月に別もかかっとるやないかっていうので、
確かに流行ってんね、
ってなって、ただちょうどその週、うん、うちのメンバーで一人インフルエンザ B 型の子が出てて、
あら、じゃあその子じゃん。
そう、てか多分だけど、うん、彼のところもすごい体調不良者が多くて、うん、症状の経過をたどっていくとその人と一緒なんだって。
ああ、
多分その人が検査してなかっただけで、うん、インフルエンザだったのかもしれない。
おお、
それぐらいそんなに症状が重たくなくて、うん、彼の場合は、
うん、
なんか A 型の時すっごい辛かったんですけど、私もなって、
うんうん、
B 型はなんか基本お腹に来るらしい、胃腸系らしいんですけど、最初なんかノロとかそういうのかもって思って病院行くと、うん、B 型でしたってことが多いらしいんだけど、
そうなんだ。
でもなんか今回そのうちのメンバーの子とかに聞いたら、うん、結構発熱して、うん、なんか体だるいみたいなぐらいで、
うん、
あとは鼻水咳ぐらいでしたみたいな言ってたから、
うん
うん、なんかだいぶ型が変わってきたのか、うん、ということで、また、
はい、
すみませんが隔離生活を行っておりましたというところでございますね。
は
い、
そうですね、
はい、
お
疲れ様でございました。で、その隔離生活の間にですね、
はい、
一つ彼にお願いしてやってもらったことがありまして、
はい、
家計管理の見直し、
はい、
はい、
それにつながるんですね。
そうでございます、うん、していただきまして、
はい、
私って皆さんがお思いの通り、はい、貯められない女、浪費家なんでございますね。
そう、衣類は貯めるくせにな、
はい、そうなんですよ。、
うん、
今も衣類は貯まっておりますけれども、
貯まってるんですね。
やっぱ貯められない女、
うん、
まあ、ですからやはり持ち物が多いんですよね、
はい、
っていうのもありまして、あと売ることもできない、
う
ん、とにかく、そうなんですよ、
う
ん、貯めていく。
メルカリしない？
メルカリは
妹ちゃんの
担当か、妹とか、あと彼がやってくれるの。
二人基本願。
周りに多分そういう人がいちゃうのも、
確かに確かに、
いい面もあり、うん、私にとってはもしかしたら悪い面なのかもしれないんですけれど、やってくださるので、
うん、
ありがとうということで、
うん、
まあ、随時お願いをしていたんですが、うん、まあ、この度ですね、
はい、
まあ、時間ができましたの で、うん、で私は在宅して出勤時間とかが大幅に削減されたので、
うん、はい、
これを機に今後のことも含めてしっかり家計管理しましょう、うん、まあ、今までしてたんですけど、うん、なんか思ってるお金貯まってないぞと、なりまして。
貯めてたんだね。
あ、そうです、そうです、うんうんうん、貯めたりとか、うん、あとそんなに使ったつもりはなかったけれども、うん、とはいえそんなにないぞみたいなことに気づいて、
うん、そのさ、思ったより溜まってないぞって言ってもさ、同棲始めてまだ半年くらいじゃん、
うん、
そんな半年で溜まんないよ
って思うじゃん、
うん、
結構な金額をね入れてたの2人で。
あ、そうなんだ。
なんかすごい、例えば給料のなんかほぼほぼ入れてるとかではないんですけど、うん、でもまあ もともと何ヶ月か生活、1、2ヶ月生活して、うん、あの余剰になるぐらいだろうっていう金額を入れてたんですけど、はいはい、うん、あれ思ったよりお金今後かかるぞってなった時に、
なるほどね、
あんまり溜まってないなってなって、うん、しっかり家計を見直すことにしたんですね、
うん、
で、あのそうなった時に、うん、あのうち の, あの在宅母が、
は
あ、あの、うん、君たちにどうぞって言って、
はい、
こうお金を貯められる人の本とかをですね、
はいはいはい、あの
半月に2冊ぐらい私たちに渡してくるんですけど、うん、なんか始めるNISAについてとか、うん、3000円から投資できるとか、うん、なんかどうしたって感じなんですけど、うん、まあ、なんか母としては、うん、母の思いとしては、うん、なんかその、ね、援助とかっていうのが、まあ、そんな頻繁にできるわけではないので、うん、せめて知識援助だけでもできるように、
はい
はい、なるほどね、であと多分私より彼の方がそういうものへの素養があると、う
ん、なるほど、
だからこの人に教え込んだらよろしいっていうのをなんかどうやら見定めたようで、はいはい、もう半月、いや半年に 1、2冊ぐらい、
うん、
どうぞあなたの今のタイミングにどうぞっていうのがあって、うん、その中に私用で渡してくれた本でなんか貯められる女性の生活の仕方みたいなのがあるんですよ。日経ウーマンかなんかでもともと付録でついてきたやつが、
うん、
あの冊子化されたやつで、
う
ん、もう私でも読んでああなるほどってなるような本をくださったんですね、母が、
うん、
でそれを元にあの家計とはこういうバランスでやっていくと普通に貯まるよみたいなのをこう図式化したものがあって、例えば食費が家計の何パーセントとか、
うん、
貯蓄は何パーセントみたいなやつに当てはめてブワーってこの半年分のお金をガチャガチャガチャって動かしたところ、
うん、
我が家は異常に食費が高い、
うん、
という事実が分かりましたのと、
うん、
あと生活防衛費がないと。
何それ、
生活防衛費っていうのは、うん、あのその例えば失業しちゃったりとかした時に何ヶ月かこう生活していくための余剰のお金ですね、
はいはい、
とかもないと、うん、これはえらいこっちゃだということになりまして、
はい、
急いでしっかりわーってやって、
うん、
だいたい月いくらぐらいやっていきましょう、うん、やっていきましょう、でそれぞれの貯金もして、
うん、
まあ、半月とかに、あ、じゃあ半年に1回お互いの貯金すり合わせて、
うん、
まあ、あの2人の貯金もあるけれどもお互いの貯金どれぐらいか、
うん、
貯めれてなければどうして貯めれてないかっていうのをしっかり話し合っていきましょうということで、
うん、
この4日間ぐらいですね、
うん、
ずっと家計管理をしてきたという日々でございました。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
でもめっちゃさ家でご飯作ってるイメージあるのよ。なんか
そうなんです、
まあ、あれを作るだのこれを作るだの、うん、なんか言ってるから結構ね頑張って自炊してるなって思ったんだけど意外と食費がかかっちゃうんだね、はい、
それの背景はですね、
はい、
あの私が自分自身のご飯を作るのをおろそかにするという事態が発生しまして、
はいはい、先ほどおっしゃってましたね、
はい、お弁当をですね、はい、自分が持っていくというのがどうもめんどくさい、
はい、
しかしやはり月の金額にするととんでもない金額になるというのが今回分かりましたので、うん、
はい、
しっかりあの私はこれからお弁当を持って参るというところでございますね、
うん、確かに会社が都市部だからランチ食べるのだけですげー高いし、お弁当にしたって500円は絶対出てっちゃうもんね。
そうなんです。
で避けようとしたらカップ麺とかになっちゃうもんね。
そうなんですよ。
そうですね、
やっぱカップ麺とかはね、
うん、
そんな食べないじゃないですか。
食べる、結構食べる。
あ、結構食べます、
うん、結構食べる。結構食べるっていうか、うん、なんかまああんまりコンビニに行くことがないんで普段、
うん、
なんかコンビニでご飯食べるってなったら、
うん、
なんかちょっとあの汁物って思うと、
あ、確かに確かに、
あのカップ麺になったり、あとはあの鶏五目おにぎりがめっちゃ好きなんで、
あ、分かる、
鶏五目おにぎりプラスなんか汁物とか、
あ、分かる、
唐揚げ棒とかね、いっちゃったりします。
そうなんですよ、
はい、
でするとやっぱり500円、
うん、
ないしはもうなんかお弁当なんか食べちゃった日には
もう
最近お弁当高いですから。
高いですね、
コンビニ弁当。
確かに
600円ぐらい、はい、しますから。
そっか、コンビニ弁当最近食べた覚えないわ。
高いんですよ。
なるほど。
もう 先ほどもね、はい、裏でというか、うん、この前に話してましたけど、うん、物価がこんなに全体的に上がってるのに、うん、給料が別に比例してすごい上がってるわけではないので、確かにやっぱりそこは自分でやっていくしかないかっていうので、やっと腹をくくるって。
なるほど、
長かったですね。
なるほどですね。
このラジオを始めて2年ぐらいでやっと、うん、あ、私は浪費家だ、貯められない女なんだ。
でさ、それってさ、多分さ、言うてもさ、うん、実家じゃないにしろおばあちゃん家に住んでて、うん、家賃とか自分で払ってなかったっていうところから、うん、ね、ぐわーってこういろんなさ背景が変わり、うん、あ、自分に対して外に出たらかけれるお金ってこんなもんしかないんだみたいになるじゃん、うん、
なります。
で、私は結構出たのがそれなりに卒業、うん、大学卒業してからすぐ都内に実家あるんですけど、
うんうんうん、
一人暮らしした方がいいなと思って、うん、まあさまざまな理由から、
うんうんうん、
だからなんか家出て、あ、なんかありがたかったなみたいな、何も気にせず、あったかいなんかお布団入れて、こう3食昼寝付きじゃないけど、あって幸せだったなっていうのを気づいて今に至るから、その歴が結構あるから、うん、やっぱどうしても、
ね、
あ、まあそうなるよねと思いつつ、まあ、ももちゃんからしたらね、この2年間で逆にそこまで伸びしろをこう広げられたすごいことだと思いますよ。
いやいや、もうなんかね、ギリギリなんとかこの年で気づけてよかったという、うん、申し上げましょうか。
あ、そうですね、
そうですね、このまま行くと多分私はまだおばあちゃん家にいた可能性もありますから。
確かに、うん、そっか、
そうですね、タイミングがなければ多分、
いやいやいや、でも、うん、言ってたよ、もう出るって。
そうね、うん、
半年後には絶対出るとかって言って、うん、もう出なかったけど、
出なかったよね。
でも結果として出会って出てるから、
まあまあ、
うんうん、あっという間っていうかさ、その付き合います、同棲します、早かったから、そう、ね、確かに、なんかうん、プラマイプラスじゃないですか。
はい、
はい、
というところで、一生懸命ですね、
はい、
今度は貯蓄に向けて
やってい
こうと思っている所存でございます。
そうなんですね、
はい、今はあんなに集めた BTS グッズを売りはたいて
BTS は私はちっとも好きじゃないから何とも思わないんですけど、はい、ちょっと集めたもの売るのは面白いですよ。
そうですね、あとなにわ男子の解放は特に売っても利益にならんって言われて、
そうだよ、
もうそのまま捨てました。
もう株ストップ安になっちゃってるから、
はい、もうシュッて捨てて、まあ、逆に BTS はそれなりにお金にはなるんで、
そっかそっか、よかったね。
なんとかそれをどんどん売って少しでもプラスになるよ、うん、
でも自分では売っていない。
自分では売っています
さも自分が売ってるかのような口
を入れて、はい、危ない、またそういうところ気をつけないと、
はい、すぐ手柄を伸ばすにしよう、
危ない、気をつけよう。
いや、だってこれ最初からさ、このラジオさ聞き直してる人は分かると思うけど、うん、ももちゃんはなんか当初は結構在宅の女みたいな、
確かに危ないよ
なんか言ってたけど、
危ない、危ない、
今やもう現実を見た時になんかあれみたいな。
そうですよ、もう皆さん
意
外と危ない
でも、エンゲルケースがおかしいとかね言い始め
そうなんでございます、うん、なのでこう皆さんにはお伝えしたいですね、しっかり貯金はなさってくださいというのは、
はい、そうらしいです、
はい、いつ何時人生何があるか分からない、それこそ私の歯の話とかもそうですし、
確かに確かに、
こう急に私の友人はそれこそなんか目が悪くなっちゃったとか言って病院行ったらなんか大手術になった、
う
ん、
あれあれ、そうな
の、30代何あるか分かりません、
分かりません
というものの家計の話でございます。
いや、いいですね、いい話聞きましたねいやでもね、私も最近、うん、歯怖いなと思って。
歯怖いんですか。
歯怖いなって、歯なんか虫歯っぽい気がするとかないで言わなかったっけ。
おっしゃってましたね、
うん、はい、でも歯科検診を、区の歯科検診、はい、1年に2回まで受けれるんですけど、無料で、それを行使して、うん、先日行ったところ非常に点数がよく、なんか症状とか、うん、習慣とか、あとなんかガムを渡されて、
うん、
そのガムを噛むと、噛んでこう、うん、多分唾液が出てよく混ざってると色がピンク色になるっていうガムを渡されて、
うん
うんうん、30回噛んでください、
うん、
で 噛んでペッて出して、それの色で判断してくれるんですけど、まあ、そういうのとか、あとなんか機械に口を向けて、めっちゃ ピピって音が鳴るまでずっとパって言い続けてくださいパパパパパパパとか言うそのパパが何回言えるかみたいなテストがあるんです
よ。
それをやったりとか、うん、あとはもう本当にシンプルに虫歯がないか歯肉に炎症がないか歯肉下がってポケットができてないか、うん、そういうのを見てもらったところ、うん、虫歯なし歯肉の状態も良好だそうで、
おめでとうございます。
一応難は逃れたと、うん、引き続き頑張っていく所存でございます。
はい、
はい、ちょっと健康診断は、うん、来月の頭くらいに取ってるんで、
はい、
行ってきます。
血液検査なんだ
ろう、私はコレステロール値が心配です。
あらま、
その甲状腺のやつで、うん、悪玉コレステロール値が上がっちゃうんですよ、どうしても、うん、橋本病なんで、
うん、
なんでなんか異様に高いからなんだろうね痩せてるのにみたいに言われてたんですけど、うん、今まで、うん、もうもはや理由は分かっているんでちょっと悪化してないかなっていうのだけ見て悪いとこないかなっていうのを聞いて安心したいなと思ってるんですけど。
いやー、さようでございますね。
いや、そうなんですよね。
やっぱりこう病気するのが何よりお金かかりますからね。
お金かかる、うん、健康でいるのが一番の
節約。そうですよ、本当にそうだと思ってます。だから皆さんしっかりあの口腔内衛生、
口腔内衛生、はい、
しっかりしていただいて、
あとピロリ菌もね、気になるのよね。
もう会話がお前ピロリ菌も
会話がもうオバでしたね今。
いやでもわかる、ピロリ菌はねこうちゃんとね駆除しないといけないから、い
ピロリいた場合やばいらしいよ、なんかがんにかかる可能性が上がって
く
る。
胃がんだっけ、
胃がん大腸がんかな、
そう、ね、
怖いんでね、いやピロリは駆除しなければいけない。
ピロリ菌怖い、腸がん家系だから、うん、そういうのも気にしないと、
うん、なんかね、ほんとおばみたいな話するんですけど、
はい、
幼なじみのお母さんが、
はい、
あの 実家を引き継いで、まあ、旦那さんと一緒に住んでて、私の幼なじみもそこに住んでるんですよ、
うん、
で、そこのお水が地下水を先祖代々使っているらしく、地下水でこの水はとてもありがたいやつなんだぞって言って、はいはいはい、なってたんですけど、あのもう先祖代々大腸がんになっててで、その幼なじみのお母さんも大腸がんになられて、でも早期発見だったからもう治られたんだそうです、
うんうんうんうん、
ただピロリってで、なんかあのそういう家系なんですって言って、なんかお医者さんが鋭く多分その件について、
うん、
あの ご自宅って戸建てですかみたいな聞いて、お水って普通に水道水ですかみたいな、
うん、
で、いやうちはあの地下水ですみたいな言ったら、それって検査されてますかみたいな、水質検査って。で、なんかどうやら、でも確証ではないんだけど、その水に、
うん、
なんか大腸菌なり、なんか微量だけど含まれている可能性があって、あ、なるほどね、うん、普通にさこう水道水って若干塩素の匂いしたりするじゃないですか、うん、もう全然あの最近は気にならない、すごいね、すごいなと思うけど、
うんうん、
たりするんですけど、その飲んでるお水にいるとお腹に来ちゃうじゃないですか、その煮沸したら死ぬと思うんだけど、塩素入ってるわけじゃないし煮沸ろ過してあるわけじゃない水を飲んでたりとかすると、
うん、
それがこう体に蓄積していくっていうのがめちゃくちゃあり得る話じゃないですか。
ありますね、
っていうのを聞いて、私はあのちょっと山登りとかした時にみんながありがたがって飲む山の湧き水が飲めなくなりました。
いや確かに
そう、でなんかちゃんとそこのさ湧き水のところに書いてあるんだよね、最近この水は水質検査していてどうのこうのとか、
確かに確かに、
うん、でなんかこの水は水質検査して異常はないとされていますが、飲む際は煮沸して飲むようにお願いしますって書いてあったりするの、最近のそういう湧き水スポットには、う
ん
う
ん、あるんだ。
ただ地元の人がこの水はいいぞって言ってペットボトルとかに入れてバーッと持っていってるところって、水質検査されてるかどうかをまず見ないといけないなと思って。
確かにそうだね、
ないとこは私マジで口に含まないように。
いやでも素晴らしい、
あのエキノコックスとかもあるからね。
あ、そうだよね、
キツネさんから
のやつと
か、
ね、
フンとか
そういうの出てくるんですよね。
ありますから、そうなんです。
ガンだけは嫌。
まあね、
そうね、そうね、うん、 うちそれこそあの父方の両親がやっぱ田舎だったので、うん、あの井戸水とかだったのかな、
うん、
だけど両方とも別に、うん、おじいちゃんは食道がんだし、うん、あのおばあちゃんは老衰だし、うんうん、特に大丈夫だとは思うんだけど、うんうん、もう誰もそっち行ってないしね、
うんうん、
あのその家のものの水とか多分飲まないから、うん、お父さんも、うん、なんか自分で買ってきたお茶とか飲んでからいいんだけど、うんうん、なんかいざ言われたら確かにすっごいなんか怖くなったっていうか、
いやそうだからね、うん、お湯にしたらいいんだと思うよ全体的に。
そうだよね、
一回沸かしちゃえば、
沸かしちゃえばね、うん、死滅するからね。
そうそうそうそう、うん、と思って皆さんお気をつけください。
いや皆様これは大変素晴らしい情報いただきました、
ね、そうですよ。あとガンで思い出したんですけど、はい、あのこれあの家計の話に最終的につながるんですけど、
はい、
なんかごめんねこんなさっきからさ私あの身の回りのさ人の離婚の話とかをめちゃめちゃこれから結婚するももちゃんに
しゃべ
って
るん
ですけどあのこの収録前にね、
うんうん、
なんですけど最近あのずっとよくしてくださってるお仕事、うんのつながりの、まあ、お姉さんみたいな人にとあの会ってランチしたんですよ、
うんうん、
で1年ぶりくらいに会って喋って、うん、最近どうですかをやったんですけど、うん、なんかあの離婚しようと思ってるって、ここ半年間私は家を探してばかりいるけど、うん、東京の家賃が高いと申しておりまして、その方には中学生の娘さんがいらっしゃるんですね、
うん、
でちょっと前その1年前くらいにお話した時には、うん、すごく仲良く、うん、実の娘みたいに義実家に一緒に住んでいたんですけど、
うんうんう
ん、なんかどうやらそのお金の問題で揉めてからもう一つも関わりたくないと思うようになってしまったみたいな話。
やっぱお金っていうのはそういうことがありますな。
でなんでそのお金の話になったかっていうと、うん、その本当に十何年とかその子供が中学生になるまでずっと一緒に暮らしてて仲良かったわけだから、うん、なんで急にって思って聞いたら、なんかその娘さんがやりたいことがあって、うん、それができる私学私立 の、うん、あの学校に行きたいって言って、
うんうん、
すごい頑張って、うん、もう小学5年生くらいからすごい頑張って中学受験の準備して、
うんうん、
なんと希望第一希望の学校に受かりました。
うわおめでとうございます。
でも中学受験ってめちゃくちゃお金かかるんです
ね。かかりますよね。
で制服だの、はい、あの学費も自分負担で払わなきゃいけないし、うん、いろいろお金がかかりますと、うん、でもそのお姉様はバリキャリなので、
うん、
旦那さんとさほど変わらないくらいで多分収入があります。
なるほど。
ただ、
うん、
そこの家は、うん、こう生計を同一完全に同一してたんじゃなくて、お互いにちょっとずつ出し合った、
はいはいはい
はい、だから要は家賃は俺んちだし俺が払うね家のローンはって旦那さんがしており、
うんうんうん、
で食費だの光熱費だのインターネット代だのはそのお姉さんが、うん、じゃあ私払うねって言って、まあ、なんとなくその折半という形になっていたんだそうです、
うんうんうん、
なんですけどその娘の学費、
うん、
制服、
うん、
もろもろ、
うん、
なんか全部そのお姉さんが払うことになっていて、で周り の、 そのママ友に聞いたら、
うん、
うちは制服はねばあばが出してくれたとか、
あ、まあ、そうだよね、
なんかいろいろそういう情報が漏れ伝わってきて、うち全部私が出してるけどってなったらしいんですよ。
まあ確かにな、うん、
でもそれ聞いた時に、
うん、
いやまあまあでもそれは親もそもそもいないとか亡くなってるとかって人もいるわけだから、
うんうんうん、
まあちょっと高望みしすぎかなくらいの感じで私はあそうなんですねって聞いたんですよ、
うんうんうん、
なんかまあそこう、ね、その自分の孫に言ったらその祖父母がお金出してくれるのが当たり前って思っとかない方が精神上いいじゃないですか。
そうだね、
からなんかちょっと求めすぎかなって私は思いながら聞いてたんですけど、
うんうん、
なんかでも掘っていったらなんかどうやらなんかそれだけじゃなく、
うんうん、
なんかいろいろその心情的にもいろいろあったっぽくて、
うーん、
なんか最初はその中学受験に対して頑張れ頑張れみたいな感じだったけど、
うん、
それ最終的にはそのおじいちゃんおばあちゃんは自分の孫は私学に行ってすごいんだぞって周りにアピールしたかっただけで、
うん、
金銭的な援助を何一つするつもりはなかったとか、
う
なんかだそのお金のこと大丈夫だよ心配しなくてみたいなこと言ってても、うん、結局ちょっと困って相談したら何も応じてくれなかったとか、多分いろいろなことが積み重なってて、うん、でもなんかそれで急にその旦那さんなんかもう顔も見たくないみたいになっちゃったらしくて、
うん、
でそ急になっちゃったんですかって言って、
うん、
いや急にじゃなくてなんか事情があってみたいな話をして聞いていったら、うん、その方のお母さんが、お父さんも亡くなられてて、お母さんがなんかそのがんになって末期がんでずっと入院してて、
うんうん、
であのもう長くないですって連絡をもらって、
うん、
東京都外だったんで、
うん、
そう行くのに何時間かかかる車でみたいな感じで、
うん、
でなんかもう末期の大腸がんだったんですけど、
うん、
なんかその抗がん剤を打つと、
うん、
なんか内臓のなんか腹膜かな、うん、が結構ダメージを受けて薄くなっちゃうらしくて、うん、なんかすごいあのもう破れて血まみれになっちゃうらしいんですよ、
うん、
本当にその末期の人は、
うん、
で旦那さんが車を出してくれて一緒に行って、うん、一緒に立ち会ったんだけど娘も一緒に連れて行って、うん、まあ親子であの見に行っててか、おばあちゃん最後会いに行くって言って、うん、会いに行って、でなんかそ その自分の母親の弟さん、うん、なんかおじさんが先についてて、なんかもう姉さんもこの役してもらったから、
うん、
もうあの食べ立たせてあげようって言ってモルヒネを打つと、うんうん、痛みは取れるけど眠ったまま行ってしまうんだそうです、うんうん、で最後に挨拶したいからって言って、なんとかもう絶叫しながらお母さんが痛みに耐えながらありがとうありがとうって言って、うん、最後亡くなられて見とれたらしいんですけど、うん、その時に旦那さんがなんか俺あの無理だわみたいな、あのこれトラウマになっちゃうから外いるねみたいな感じで行って出て行ったらしく、
うん、
なんかその時点から何こいつみたいな、なんかあのちょっともう本当申し訳ないんだけどあの、うん、苦手だから席外していいとかだったら、うん、ごめんいいよいいよとはなったけど、
うん、
なんかこうなんていうんだ、酔っ払いが入ってるのは見るとあもらい切れしちゃうから無理みたいなくらいのテンションで出て行ったらしくて、病室から、
うん、
それがもう本当に許せなかったみたいな感じ で、うん、で許せないまま中学受験とかもいろいろ重なってもうより無理になって、うん、っていう話があったっていうのを思い出して、
うん、
で何が言いたいかっていうと、がん嫌だねっていう話と、
うん、
あの家計は、
うん、
あのちゃんとこう分けることも考えつつ、
そうです
ね、ドイツにされた方がいいと思いましたっていう話
です、はい、いや本当そうですね、
何がこれか分かんないか、
ね、ちょっとしたこういう歪みがね、
うん、
あの良くないなと私も思ってて、
うん、
あのやっぱりこう自由にするお金もありつつ、うん、とはいえ多分お互いの家計が不透明な状態が一番よろしくないと思うので、
うん、
そこはしっかり分けつつっていうところで、うちはもう完全折半なので、
あそうなんですね、
はい、もう全く同額を入れて、
うん、
同額でやっていくっていうところですけれど、
うん、
いやなんかすごい最後のね、そのなんか、うん、その一言でというか、うん、なんか私もえみたいな、そんなこと言う人いるんだじゃないけれど、まあね、まあ、自分の、
うん、
本当に実の親ではないから多分見るのすごい難しかったんだとは思うけれど、まあ、でもこうそれにこう当事者の人がいる目の前で、
うん、
やっぱ本当になんかいろいろいろいろ含めてその義理の実家とももう無理って
なったなと思います。
なっちゃったんだね。
なんかまあ聞いた話の範囲でさえまだもっとあるんで、
うん、絶対そうだよね、う
ん、なんかその葬儀割と亡くなられたらすぐ、うん、あの葬儀どうしますかって話になるらしいんですよ。
そうですよね、すぐにもう仮装とかしない
と、うん、どこどこさんかどこどこさんかみたいな感じに言われて、うん、手配することになって、でそれはなんか自分のおじさんと一緒に協力しながらあの これどう思うどう思うっていうのを勧められたらしいんですけど、うんうんうん、そのなんか話をしてる間ずっとなんか夫は隣でスマホをいじっていたらしくて、
うわ
なんかもう いない方がいいって思ったりとか、
確かに
あとなんかそのお仏壇を結局買う、
うんうんうん、
新たにちっちゃいやつを買って近くに置いとこうって話になり、
うん、
なんか買う話をした時に、なんかいいよ俺出すよみたいな、なんかみんなそこに入るしみたいなこと言われたらしくて、その俺の親もって意味で、うん、
え、
うん、だから、なんか出すよ全然みたいに言われて、いやもう入れねえよって思ったって言うん
だよね。いやだろうね別々だわ、
お前なんか入れるわけないだろみた いいよ私出すよって言って、うん、結局自分で出したけど、いや出してくれるって言うんだったら出してもらえばよかったなって後から思った。
確かに確かに
言ってたけど、
結構な金額だもん。
いやでもなんか私はそれ聞いて、いやでももうそしたらこの仏壇あいつが買ったやつだってなっちゃうから自分で出してって正解ですよって言ったんだけど、うんうんうん、
仮にもだって自分のねお母様のための仏壇ですから。仏壇問題ね。
仏壇問題、まあ私はあんまりその仏壇とかいう形式にとらわれないんで、うんうん、普通に棚があって写真を置いてお花添えて喋りかければそれがいいかなと思ってるんで、うんうん、いらないんですけど。
私もいらない
です。まあでもなんかその、ね、地域によって多分流派だったりとか宗派だったりあると思うんで、 それはね、うん、あの尊重する人は尊重していただければと思うんですけど。
仏壇ね、
仏壇ね。
うちの実家もあの父方の方の実家もう誰も、うん、あのそういう意味でいくとおじいちゃんおばあちゃんいないので、うんうん、その仏壇問題がもうはびこっておりまして。
あ、そう言ってたよね、墓じまいっていうかさ。
そうなんですよ、
あのもう私の代で永代供養
するっていう、ついやすぞという勢いでやっているんですけれども、
ついえろっつってね。
とはいえやっぱりこう仏壇とかも処分にお金がかかったりとか、うんうんうん、母が一番懸念しているのは、うん、父方の実家をそれこそこう更地にしたりとかすると、うん、仏壇じゃあどこに置くんだみたいな、うんうんうん、それこそ父と父の姉がまだ生きてますので、うん、どうするみたいな話になった時に、うん、仮にも自分の家にそんなもの置いときたくないっていう、
ほうか、ん、じゃあ
そうだから激しい激しい意志がありまして、うん、一旦もうその家を置いとくという、うん、いるんですけれども、うん、ちょっとずつちょっとずつこうなんていうんですか、物置は取り壊してみたりとかで、はい、ちょっとずつ更地にしていってるんですけれども、ね、うん、我が家にはそうですね、まだこう仏壇と墓という問題はありますから、はい、やっぱ長男の長女ということで困りましたなっていうところですけれども、うん、これは私が終わらせるべき事案だと思っておりますので、
そうですね、
しっかりこれはもう母と
背負って、
うん、もう二人三脚でこれは
そうだね、
しっかりあのしまいにしていこうと思っております。
確かに
そうなんですよね。いやなんかこうね、
うん、
確かにこうちょっとした歪みというかズレもあると良くないですし、やっぱ健康で何より長生きするというのは、
いやそうなんですよね、
はい、長生きするのであれば、うん、もう健康であれということで認識いたしました。いや、
うん、うちの父も72になったんですけど、
はい、
その72の父がこの間なんか、いやなんか最近ちょっと具合悪いような方、風邪ひいて、うん、ちょっとお腹の風邪をひいたんですかね、うん、多分ちょっと気持ち悪かったりとか久々にして、うん、なんかもう長くないかもみたいなことを結構しょっちゅう言うんですよ、カマチョの人なんで、
うん、
でだからそうやって言った時に、え、なんか本当にあれだけど、あのこんなこと言うのはあれだけど元気だから言うけど、なんかちゃんと分かるようにしといてねって言ったら、いやなんかあの俺のは分かるようになってるよみたいな、なんかママのはどうか知んないけど、うん、みたいな感じで言って、うん、でそしたらなんか急にハッってなり始めて、うん、ではなんか俺が今メインバンクで使ってるあのインターネット口座は誰もその存在を知らないかもしれないって言ってお前ってそれ国に没収されちゃうんじゃない、もしかすると。
確かに確かに、
危ないからなんか存在だけでも分かるようにしといてとかって言って、
うんうん、
元気なうちになんかそのあのエンディングノートみたいな書いて、これはこうする、誰に連絡するとか、うん、しとかないとダメだなって本人が自分で言ってくれたんで、うん、あめっちゃ救いがあるって、こっちから言えない
じゃん。そうだよね、なんか
あなたの死ぬ前に名前出てくるで、だからそれでまさにうちの母が今、うん、その90代の祖父母もあのちょっとボケちゃったのと、うん、目と耳が使えない おじちゃん の, その2人がもう、うん、次の冬越せるかわからないみたいな感じの中で、その財産無用の話とか、誰を組織に呼びたいとか、どういうふうに弔ってほしいみたいな話をするのがあまりにも生々しすぎて、聞けないから困って、もっと元気なうちに聞いとけばよかったってめっちゃ言ってるんで。
いや、ほんとそうなの、
う
ん、
もうやっといてね、今って。だからあなたは自分のことだから今できるよねって。
ぜひお願いします。本当にそう、今やっといてほしい、その6、70代の間に本当に全部やって、
うん、
頭の元気なうちにやっといてもらわないと、
う
ん、
いやそうそうそう、
本当にね、お葬式とかになったらもうすごいスピード勝負ですから。
そうです
よね、そうですよ、こう死亡届出しちゃうと、うん、口座は凍結されますし、 ね、ね、葬儀にはお金が何百万ってかかりますから、ものによっては。
確かに。そうですよね。
そうです
ね。かないわ。かないわ。
本当ですよ。
だからでもさ、今さ、この60、70代でさ、万が一よ、うん、あと40年くらい生きたら、うん、それはそれでさ、うんうんうん、あの時から40年も経ったんだって、あの40年前こんなこと書いてたのかとかでいいんですよ。もう今はとりあえず一旦
そうなんです
書いといて、うんくださいっていうことだけですよね。
別にね、なんかその死のあれをこうまざまざ見せつけたいわけではなく、あの何か不測の事態があった時に、うん、なんか誰かにこうそれこそ失礼なことしちゃったりとか、うんうん、意のそぐわないようなことをしてしまうのは申し訳ないので、うんうん、あとわたわたしたくないっていう、
あ、そうですそうです、こっちのね残される側だったとした場合のお互い様ですね、みんなね。
確かにそうですね。いやー、
いや
ー、まさか家計管理からこうエンディングの方とまで
そうそう、
まあ、それぐらいやっぱりお金とか病気っていうのはね、うん、こう人生とか生活に関わってくるものでございますからね。
私も今めっちゃクレジットカード整理して
ます。そうじゃな、
そう、その話ねしようと思ってたんだけど、
うん、
もういいやもういいやっていうか、なんか時間がいい感じになってきて
本当に
そうそう、またちょっと次回かな。
そうですね、次回にやっていこうと思います、う
ん、ですね。
皆様、あの井戸水だけは気をつけてください。
そう、井戸水、湧き水、名水とされている謎の水、怖い怖い、これは気をつけてください。
気をつけましょう。
はい、
一回ピロリ菌買っちゃうと大変ですからね。
いや、なんか駆除めっちゃ大変らしい
から、ね、そう、なんかずっと薬飲んだりとか、うん、なんか、ま、ちゃんとなくなったのかって検査しなきゃいけなかったりとか、
ね、薬がやって一理なし、
怖い怖い怖い、気をつけましょう皆さん。
気をつけましょう。はい、というところでじゃあ締めますか。
はい
はい、
最後までご聴取いただきありがとうございました。
よろしければ番組のフォローもいただけると励みになります。
それでは今週も頑張っていきましょう。
またね。